はい、それではね、今月の公開音声 Q&A パート2になりますね。テーマは同じくワークのやり方、能力開発ですが、ここからは、アドバンスコースの方とプロコースの方ですね。
そうですね、と認定講師の質問もありますね。
はい、じゃあね、ちょっとね、質問の内容もね、ちょっと変わってくると思いますので、そのあたりもね、参考にされながら、聞いてみてください。
はい、まずはですね、トーラスワーク、宇宙自分軸ワーク関係の質問です。いつもありがとうございます。トルネードトーラスの回る方向でいつも迷います。天と地のトルネードトーラスの回る方向を教えてください。これはプロご機関です。
はい、トルネードトーラスってね、回転しながらトーラスを行うことによって、自分の周りにね、360度くるくるくるくる回るようなトーラスがすごくイメージするし、実感的にエネルギーも感じやすく流れやすくなっていくというやり方です。天の機能エネルギーっていうのはね、上から入ってきて自分を活性化するということで動きますので、自分から見て、右回りですね。天から見ると右回りですので、右方向に回っていくようにすると、天からのエネルギーを自分の体に、ね、取り入れやすくなりますので、そのように回ります。そして地の機能方向っていうのは、地の機能エネルギーを自分から見て、今度左回りにすることによって、地の機能エネルギーを自分側に吸い上げるような感覚を掴んでもらえれば分かりやすいと思います。左方向に回転することによって、地の機能地球の豊かなエネルギーをね、自分に取り入れて頭のてっぺんからドカーンと噴火するように、ね、回していくことによって、よりパワフルに実感のある、ね、エネルギーを取り入れることができますので、天地のトーラスエネルギーで、ね、しっかりね、トーラストルネードトーラス回転しながら取り入れてください。
はい、これもプロコキの方なんですが、はい、地の機能ワークについて質問ですが、おそらくそのトルネードのことだと思うんですね。ですね、質問は右回り左回りどちらをしても良いでしょうか。北東どの場所からスタートしても良かったでしょうか。
今のね、さっきの質問と同じで、天の地の機能ワークは左回りで地球のエネルギーを取り入れてきますので、左回りですね。スタートはね、北とか東とかでどちらでも構いません。
これは自分にとっての東西南北のことをね。
そうですそうですそうですね。自分のお家でね、一番やりやすい方向から向かっていけば構いませんので、特に順番は気にしないで大丈夫です。
はい、次もプロコキですね。地の機が感じにくかったため、地の機をトーラスをするとき、エネルギーが左回りにぐるぐる回りながら上がってくるイメージをしていたところ、2週間くらい前から足裏から腰までは何も感じないのですが、丹田から首の下くらいまで渦巻くエネルギーとともに体がぐるぐる回るようになりました。これは地の機が上がっていることと認識して大丈夫ですか。
はい、もうその通りですね。分かってきましたね。そう、エネルギーがね、右回り左回りがありますので、それがね、初めてよく分かんないんですけれども、続けていると実感できるようになります。そして確かに足とか足裏とかあまり感じないんですけど、丹田から自分のボディの方がね、やっぱり実感としては感じやすくなってきたというのは、実は私もその通りですね。自分の体ボディをすごくね、暑さとかね、その感じやすくなりますので、うまくできた証拠だと思いますよ。
はい、次もプロコキ生です。ダブルトーラスのワークをすると、宇宙自分軸のワークと天の基地の機ワークをしたことになるでしょうか。
はい、その通りです。これはね、アドバンスコース以上の方にお伝えしているダブルトーラスね、ちょっと混乱するといけないので、スタンダードコースの方に通常のトーラスね、天の基地のトーラス、地の基地のトーラスで、きちんとそれぞれのエネルギー、天のエネルギーと、ね、地の基地のエネルギーをね、違いを感じてもらうということをやってるので、いきなりダブルをやってませんが、アドバンスになるとそれを同時にね、やることによって、よく多いので、ね、天の基地のやると地の基地のやりませんって方が多かったですね。そしてリクエストばっかり受け取ることができないから、現実が変わりにくかったら肉体的なパワーがね、十分じゃなかったりしますので、ダブルトーラスと両方くっつけた形でやっていきますので、これはね、両方やったことになりますので、ぜひ、ね、アドバンスコース以上の方は、ね、ダブルトーラスワークの方を、ね、メインにやってもらえば大丈夫です。
はい、
一石二鳥ですね。
一石二鳥ですね。いいですね。次にですね、質問はこれはアドバンスの方ですね。はい、高いエネルギー、特に気力を持続させるのに即効性のあるワークは何がいいでしょうか。報告として、毎朝トルネードトーラス、天の基地の木、そして脳気泡、海のサウンド、瞬間海のサウンドですね。朝出勤時、週に3、4回、昼寝、時々人間関係でトーラスと遠隔エネルギーをしています。ということです。他もいろいろここに書いていらっしゃいますが、そしていい言葉をね、しっかりと口に出すということ、言葉のことですね。そして書くということ、5年間も続けていらっしゃるそうです。で、アウェイカを始めてこの5年間の倍ぐらいの良きことが起こっていて、特にここ2ヶ月ほど前から、自他実現が叶いつつあることを実感しています。本当にありがたい毎日で感謝に耐えません。ありがとうございますと書いていらっしゃいますが、特に記憶を持続させるための即効性のあるワーク、
分かりました。これはね、もう丹田イメージ呼吸法ですが、はい、丹田イメージ呼吸法だけをやるんじゃなくて、毎日のね、ルーチンワークのね、トルネードトーラスやられているということですが、それをした後に丹田にギュッとエネルギーを入れて、そのエネルギーを最後にプハーと解放するときに全身に回していくということですね。これをやることによって、もう丹田万能イメージ呼吸法の、ね、丹田活性法っていうのは、もうそれだけでエネルギーが増幅する効果ができますので、ぜひね、毎日のワークの仕上げにね、丹田イメージ呼吸法でガッと全身に光のエネルギーを充満させて毎日をスタートさせてみてください。
はい、
あ、そうね、あと香りをね、この時に使う高いエネルギーということなので、やっぱりそう、ね、高さの、まあ、やり内容によりますけれどもね、まあ、いろいろ自分で、ね、いろいろ事業したりとかいう方でしたら、ラムセスとかね、でしたら、もう、この的な反映にやっぱ強いです。ラムセスとかね、あとは、ラーですかね。
いいと思います。
そのあたり使ってやると、よりね、効果が倍増とかじゃないですね、何十倍、何百倍になってきますね。
はい。そして次の方は、アドバンスなんですが、ご機嫌な感情の方で多くいられるように、ご機嫌な状態を続けられる、維持できるヒントあれば教えてくださいということですね。日々のブレインワーク、エネルギーワークを行っているうちに、ご機嫌な気分を感じる瞬間は増えてきました。この反対の感覚、まあ、落ち込みが激しいんですということですね。感情の起伏に幅が増したような気もします。この感情の振幅というのは関係すれば良いのか、それとも維持できる方法があるのでしょうかということですね。
もうね、自分で自分のご機嫌さの脳に切り替わってくる時っていうのは、逆に不機嫌になるのは、まあ、どういうことかっていうことをちゃんとよくわかりやすく見るんですね。ある特定の出来事がある特定のことに関してはすごく感情が残っているというのは逆にクローズアップして見えてきて、当然そういう出来事が起きるようになります。一般的に言うとなんか余計感情の起伏が激しくなったというかわかりませんが、それが今までの自分の感情のパターンを抜き出していくときに必ず起きますので、常にご機嫌さまご機嫌さまになって、あ、私はこれが嫌いなんだとかね、不機嫌さまになるのこれだというふうに自分を客観視して見ることができるようになる。客観視することは結局自分の今までの関連プログラムをちゃんと客観的に見ることができるようになるということですね。それはね、スパイラルの中の通り道ですので、当然それが起きますので、安心して両方の感情を見てください。
はい、
そしてもう一つがね、ワークもいいんですが、日常生活の中で嫌なことが起きてももうね、不機嫌様になってもまあいいかもういいかなんですよ、やっぱ最後はね、まあいいかもういいか、もうこれ以上これと笑うとことかね、もうこのパターンもいいって、バランスもういいかっていうようになってくると、だんだん自分の人生の中でそういう場面がどんどん姿を消していくようになります。
はい、次の方はですね、あ、でもこの方も、3つ質問の中で1つ同じですね。ブレインワークをやった直後、快能状態になるのですが、維持が難しい。気分の落ち込みはワークによる快能を繰り返しています。そもそもネガティブな考え、気分の落ち込みを予防する方法ってあるでしょうか。
これも先ほどの方と同じですね。はい、どんどん自分自身の、ね、感情に対する関連プログラムが関わっていくときには、両方出てきますので、大丈夫。それをね、維持しようと思わなくていいんですよ。うわ、ご機嫌様、気持ちいいな、うわ、もうすぐ腹立つなと思ってるなというふうに感じてるなというふうに、自分を客観的に見ていくということですね。
そうですね。そうすると、中庸、真ん中が分かってくる。そしてそれは行動によって、体の体感覚によって、より強いものになりますので、それが予防法かなと思うんですが、この方の2つ目のこの、ね、質問に、そこが、ね、関連してるかなと思います。2 2つ目のこの質問はですね、ワークの効果による良縁シンクロニシティかなと思える提案を受けました。あとは自分が首を縦に振るだけでことが進みます。直感来たら即行動の勇気があります。良縁なのか良縁の顔をかぶったサリなのか判別する方法はありませんか。
これはご結婚の話なのかなありませんが、自分のやっぱりね、ハートに聞いてみてください。そして自分のハートに手を添えてね、ハートのイメージワーク、ハートのヒーリングワークっていうのね、これまあプログラムで言うとね、アドバンスコースの方からもね、一通りコースを経験してると思うので、ハートのねエネルギーワーク、ハートのヒーリングワークをすることによって自分の心をスッキリとしていきます。それでも、そのお話に対して、ね、気持ちがいいな、よし行こうかなと思ったらそれは大丈夫です。ただしハートのワークをスッキリした時っていうのは頭の判断ではなくてハートの感性の方が優位になりますので、今度なんかやっぱ違うなと思ったらそれは違う可能性の方が高いですね。だからもう判断に迷ったら頭ではなくてハートの心の声に聞いてみる。で、心のさらに中心の声に聞いてみる。そこ心の中心にあるのは魂の声ですので、ね、そういう時頭を置いてハートからまず魂につながって自分の本心に正直に聞いてみてください。
そちらの結果も受け入れる。そしてその先のさらにでどうなりたいかっていうところを確認するということはやってください、そしてこの、方のもう一つ3つ目の質問なんですけども、音と光による脳のプラグ不純物除去と脳波誘導により自分の脳波と現実を変えるという技法を学んでみる機会がありました。アウェカとまた別でということですね。アウェカのワークと並行して行ってもいいでしょうか、
どうぞ並行してやってみてください。アウェカはね、もうどこの脳波が予測よりも違う優れてるっていうところ一切そういう考え持ってません、全ての人の願望が自他とも幸せに叶えていくっていうね、しかも本当の願望かどうか本当の自分の魂の目的に気づくっていうのがもう命題というかね、そこをテーマにしてるので、しっかりいろんなワークとやってみてください。意外とね、今歴とかね、いろんなワークやってる方もアウェカをやったことですごく歴うまくなりましたとかね、コーチカウンセリングの技術がすごく上がりました。おかげさまで、すごくお仕事もすごくうまくいきましたっていう声聞くのもありますので、そんなもね、とってもいいことだと思います。どんどんやってみてください。
そうですね。で、違いがあってわからないところはね、質問をバディさんにしてみてください。また私たちにもしてみてくださいね。はい、そして、願望の数は多くても問題ないでしょうか。
はい、問題ないですよ。もうどんどんどんどん多くても構わないんで、それらを全部もう味わって楽しんでやっているパラレルワールドの自分とつながってイメージして、映像のイメージ、感情のイメージ、体感のイメージたっぷり味わった後にエネルギー化してインストールを繰り返してみてください。そうすると本当の願望だけにだんだんだんだん意識も心も体も向かうようになりますので、ね、ぜひ、そういうふうにやって始めるうちは、ね、仮に構わないで、どんどんどんどんリクエストしてワークをひたすら繰り返してみてください。
はい、次の方はですね、親から譲り受けた信仰があり、今までは神様にお願いしてきました。アウェイカーでは自分が創造主、シンボルイメージワークでは願望を自分の未来にリクエストします。どのように、整理をすればいいでしょうか。
はい、結構ね、ご家庭がね、ご両親が宗教何らかねされてて受けるってるんですけどって方は結構多いんですよね、アウェイカーの方でもね。アウェイカーの場合は、基本のワークの中でね、ワークズがありますね。ブレインワーク、イメージワーク、エネルギーワーク、マインドセット。縦のラインが上がブレインワーク、下がマインドセット。これが意識とかね、思い、すなわちこれ信仰的なものになるんですよね。この意識が自己実現から自他実現、自分だけが自己実現なくて自他実現になっていくということが、潜在意識にとらわれている生き方から自由自在な宇宙意識へと変わってくるというふうに伸びていきます。その先には神々でもいいし、自分のハイアセルフでもいいし、自分自身が想像しても何でも構わないですね。ですので、どっちが正しい間違ってるんじゃなくて、まずは自分が自他との幸せになっているって生き方にだんだんだんだん変わっていこう、いったなと変わっていってるなと思えるんであれば、その信仰の対象は神であろうが自分自身であろうかは構いませんので、ぜひね、あまり、ね、気にせずにやってみてください。
そうですね。で、神様にお願いしてきましたという言葉がちょっとだけ気になるんですが、もし、神様にであったり、環境にであったり、自分には力がないと思っているなら、アウェイカーは自分に対するその自分が世界を作ってるんだという責任も伴うし、喜びも手にする両方なんですね。自分が作り出したという現実に対して責任を持つということ、そして他責にしない、他人の責任にしない、神様のが救ってくれなかったから私は不幸なんだと、もし思うのであれば、その部分に対して、ぜひアウェイカーのアプローチをしてみてください。信仰というのは素晴らしいものだと思うのですが、自分に力を、取り戻す、目覚めるってそういうことだと思うんですね。
そしてプロコースね、この方プロ学生ですから、本格的なプロ研修が始まるのは来年1月からですけれども、プロコースの方ね、プロ合宿がね、はい、もういろんな神社とか行きますけど、パスポートでね、そのところの神社にお会いします神々とご神秘とどうつながるかっていうね、そういう実践はこう本当に身をもってやっていくんですけども、
そうですね、宗教、関係なくですね、神社仏閣とか、仏教である神道である関係なくです、
はい、だから神々のエネルギーとどうつながるかというところで、神様が偉いんじゃなくて自分も神様だし、そしてもうすでに神々として祀られている神々とどういうふうにその周波数と自分自身を付き合っていけばいいのかっていうのがちゃんと学びますんでね、でね、来期のね、合宿ね、はい、楽しみにされてください、
はい、次の方はまあいいかは妥協することになりませんかなるほど、これ、東京のワークでね、説明しましたので動画を見てみてください。
まあいいか、
まあ、妥協ではないんです。妥協と思ってしまうと、これプロコース説明したのかな、プロコースですね、おそらく、プロコーススタンダードも全部ちょっと見てみてください。プロコースの方見れると思いますので、妥協ではないんですね、決して、無責任にこう手放すとか諦めてもないんですよね、
もう自他肯定になってきますので、
はい、そういうことです、
これももう理屈ではなくて、ね、体感と体験で変わってきますので、ね、大丈夫ですよ、
はい、次の方はいつも楽しませていただいてますというアドバンスの方ですね、風の時代に入って精神的なことを大切にする時代と言われていますが、ジャッジは不要ということは道徳的な正義の話ではないと理解しています。物事の判断の時、今までよりも感覚を大切にという、ことで良いでしょうか。
はい、その通りです。道徳的な正義の話ではなくてね、感覚なんですよね、それが大丈夫です、
はい、その時は目に見える確信はなくてもトーラスして感じる感覚、なんとなく思いついたこと一旦受け入れてみるとしますよね、その時全くトンチンカンで遠回りすることにも意味はあるのでしょうか、分かりにくくて申し訳ありませんと書いてらっしゃいますが、とにかく受け入れてやってみて、それが遠回りかもしれないけどやってみるということは大事ですか、
大事ですよ、一見遠回りに見えるけれども結果的にそこをちゃんと遠回り回ってみて、ちゃんと自分の感覚で確認して味わってみることによって、よしもうこれは本当に必要ないんだと確信したら、あとはもうスポーンとまっすぐ向かうようになること、特に私なんか性格的にね、石橋を叩いて叩き壊すぐらいです、慎重になって待ってさんは反対ですけど、何も考えずすぐやってしまうってね、何も考えないというわけでもないけれどもね、はい、けれどもやり方と捉え方はそれぞれですけれども、どちらも共通した感覚なんですよね、知識とか経験ばっかりに頼りなくて感覚に従って動いてみると、でその結果なるほどっていうのが最後に来ますのでね、動いた後に理解するってことになりますので、
そうですそうです、トンチンカンではなく遠回りしているように今までの自分ならとか常識では思うけれども、それが最短ルートだったってことがたくさんあるんですね、あと自分のことは後回しにして、人のこととか目の前で何か大変なことがあるから、例えばなんですけど時間が遅れそうなのにね、倒れている方がいるからちょっと助けなきゃとかってそういうことをやっていると、時間は遅れそうになったけれども、なんか結果的に自分も他の人から助けられて、そのやろうとしてたこととか急いでいかなきゃいけなかったことがうまく回っていたとかっていう風にですね、なんかその目の前にあること、自分が感覚的にこれは大切にしなきゃと思ったことに取り組むということが結果的に良かったということはあります。これ具体的に例をね、また挙げていったり公開 Q&A とかで出てくると思うんですが、そういったことをぜひ実践していってください。そしてまたね、ぜひ結果教えてください、次はプロの方なんですが、プロ5期の方ですね。そう、遠隔送信の最後にハートに収めるのは、波動の上がった相手の世界に自分も進む場合ということですが、家族や友人、一緒に働きたい人などの場合でしょうか。他に具体例がありましたら教えてください。
どちらでも大丈夫ですね、うん、遠隔送信をしてね、その後に、そのエネルギーを自分のサルハートに収めるってね、自分自身もその周波数の上がった世界に住みたいっていうことです。もうちゃんと正確に理解されてると思いますので、家族や友人もね、そうですね。ですので、もう他にあの具体例というか、もう本当にこのままにやってもらって大丈夫ですので、どんどんね、実践されるとすごくよくわかりになりますんでね、うん、ぜひね、次々続けてみてください。
はい。そして次の方は、先月の Q&A でハートのエネルギーワークを進めていただいて毎日取り組んでいたものの、それでも不安や孤独感を恐れが出てきてどうしたらよいんだろうと思っていました。今日のリアルセミナーの時に山岡先生に頭で考えてしまう自分も自分であると受け入れること、そして完璧主義にならないこととおっしゃっていただいてハッとしました、私は完全にネガティブな思いを払拭して自分を完全に許せないと次のステップに進めないと思っていたのですが、そんなネガティブな気持ちを持っている自分も許しつつ払拭して幸せになっている自分とメビウストーラスをしながら望む未来を作っていくことができるでしょうか。
はい、その通りです。できます、
うんうん、もう少しリラックスして今後もブレインワークハートのワークを続けていこうと思います。
はい、ね、先日のリアルセミナーで、ね、はいはい、質問に、ね、来られた方で覚えてますけれども、本当に、ね、完璧にならなくていいですよと、うん、そしてうまくできない自分も含めて完璧になって次に行くんではなくて、それらも含めて全部自分なので、うん、でも次に行くワクワクするということで進んでいくと、結果的にはネガティブな自分さえもこんな自分もいりますよって感じで、そういうふうに許してくれるとものすごく早く進んでいくようになりますし、自分だけなくて周りも、ね、許せるようになってきた工程になると、さらに加速していきますのでね、そんな思いでね、しっかりねハートのイメージワーク、ハートのエネルギーワークね、やってみてください。どんな自分も許してあげてください。そうするとね、すごく自他ともに豊かな人生と進んでいきますよ。
はい、そしてこの方プロコースなので、プロコースでは
これからですね、プロ5期だから先行予約をされている方なので、まだ、ね、アドバンスコースと同じ内容になりますので、はい、これからねまたじっくりやっていければと思いますね、まあ
1月からスタートですね、本講座ね。なのでプロコースの中で他者ウィークということ、他者に対してということをやっていくときに、この方はねこの許すということが腑に落ちると思います。
そうですね、楽しみですね。プロコースね、1月からありますけれども、今スタンダード5期生入られた方、もう1月からのプロコースはね、ちゃんとお申し込みがねできますので、
アドバンスの方もですね、
そのあたりまた来月かな、1月に後半にご紹介しますので、ちょっとこれ聞きながらプロコースって言ってもかなり質問内容変わってきますので、ちゃんとまたそれはね来月お伝えします。
次はもうこの方はもう今現在のプロコースの方なんですが、納期法について教えてください。自分に納期法を行うと必ずふらつきや動機を感じます。施設にいる母のところに遠隔で納期法を行うときは必ず、幻聴や幻視を訴えてきます。自分の弱いところが反応するのではと思うのですが、怖くて最近はできないです。
はい、わかりました。納期法っていうのはね、これもアドバンスコースからお伝えしてます。自分の脳の特定の部位に、ね、光のエネルギーを送ることによって、脳が持っている機能、例えばよく使うのはね、海馬というね、記憶読み取り装置がありますけど、海馬を納期法でね、浄化消化することによって、ネガティブなエネルギーとかね、不安な記憶につながりにくくなって、よりポジティブな記憶ですとか望む方向、未来とつながりやすくなるということで、劇的な、ね、改善が行う方法なんですけれども、この方の場合はおそらくですが、そういう現象が起きてて、初めに起きて何度か起きるときはね、納期法やったりふらつきや動機といいますが、初めのうちはね、固定反応といいますが、それが続く場合っていうのは固定反応出しきれないっていうところなので、一度納期法する前に自分自身を高周波にする、浄化消化をする、一番早いのは5通反応で完全浄化消化して、何もそれがない状態にして、純粋な状態でエネルギーを送ってあげてください。その時に送るエネルギーっていうのは、アドバンス非常にやってるポータルというところにつながって、宇宙根源のね、創造の光とつながって、そのエネルギーをそのまま自分の脳や、あるいはお母様ですね、遠隔で送るっていう形、こうやってくると、どんどんどんどんエネルギーの質そのものが変わってきますので、ね、ぜひ、ね、ご自分の周波数をね、高次元レベルに高めて、ワークをするということで、ね、ちょっと切り替えてみてください。
はい、次はですね、この方もプロコースなんですが、ワークのやり方で質問です。はい、以前高所恐怖症や閉所恐怖症など、その人自身の経験のトラウマとかではなく、そういったものは恐怖遺伝子という遺伝的なものだという話も聞いたことがあります。でもそんな遺伝と言われるものにも有効なワークあるでしょうか。ありましたらご伝授ください。
はい、 DNA 活性化ワークですね。遺伝であれば当然 DNA の中に記憶という形で、ね、パターンが刻まれてますので、自分の DNA そのものを浄化消化していくというワークになります。それは可能なのか。はい、可能です。ワークの中ではね、結構悪性腫瘍がね、本当に消滅しましたって実例も結構ね、このアメリカワークで多いんですけど、あんまりね、あまり薬事法的なものは言わないようにしてますから、ね、実例はものすごくありますから、物理的な肉体に作用することができて、そう遺伝である DNA が対象になりますので、自分の DNA の中のコア DNA を見かけて、浄化消化を行うことによって恐怖遺伝子というもののエネルギーそのままのプログラムを解除するということですね。うん、そういうワークをイメージしてぜひやってみてください。
はい、そして、まあ、それとともに、うん、でどうなりたいですか、どうありたいかですね。弊社恐怖症の方が弊社に入る理由が何かとかね、うん、どうありたいですかの方に着目するのがいいと思いますよ。そして最近では良くなりたいとか改善したいという気持ちよりも、ワークが楽しくて仕方なく、そのワークでみんなで楽しく笑いをシェアできればという気持ちの方が強いです。これです。
これが正解です。もうこれ恐怖のこういったところにありますので、さっき同じ方ですけどもね、うん、もうこの通りです。なんとかしようって大変なものに抱えていると、なんとかって方向に目を助けなきゃじゃなくて、楽しく行こうっていう風になってくるっていうところで、この方ね、今ちょうどプロ4期生なんで、プロコース自己真っ最中の方ですけども、はい、昨日もね、ワークでお会いしましたけども、どんどんどんどん雰囲気が、ね、明るくなられてて、
軽くな
られてるので、もう昨日ね、ちょっと声かけるタイミングなかったですけども、僕から見てて安心して見てますのでね、うん、もうこの最後のこれですよ、もうただもうね、ワーク楽しく仕方なくて、そのワークでみんな楽しく笑いよっていう、ここです。もうここに意識を向けてください。
そのために必要であれば遺伝子もね、解除していくんだと思いますよ。うん、そして、認定講師はですね、なるほど、いつもありがとうございます。下鍛錬が弱くて手応えないなと思っていたので、血の気トーラスを重点的にやって、強化血管にしています。血の気を10回ぐらいしっかり回した後に、最後に天の気やトーラスをやってみると、天の気は1、2回で十分かもという体感です。改めて偏っていることを実感し、血の気のトーラス、なんでイメージ呼吸法に取り組んでいますという報告をいただきます。
この方ですね。
はい。
はい、その通りですね。はい。前に私も言ったことあると思うんですが、天の気はよく繋がってらっしゃるからね、ビジョンとかイメージできやすいんですが、その分血の気の方がね、やっぱりおろそかになりやすくなるんですよね。ですので、しっかりするときでも血の気重点血管がいいですね。しっかり血の気を回すことによって、度合いがしっかりすると天の気のアンテナがね、よりね、敏感にシャープに繋がれるようになりますので、ぜひ、ね、血の気しっかりやってください。多分ね、ご自分でも分かってるから、ちゃんとそうやって自分自身の、ね、エネルギーコントロールもね、バランスを取ってきてると思いますので、とっても素晴らしいかと思います。
はい。
これでね、ワークのやり方能力開発のアドバンスコース以上の方ですね、プロ4期生、プロ5期生、そして認定講師の方ね、お答えさせていただきました。